Believe in oneself. きっと大丈夫。皆さん、こんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は、外出自粛ということで、スタジオが閉所してます。ということで、初めての試みなんですけれども、遠隔収録ということを行っております。今日のゲストさんは、聖子藤岡さんをお招きしております。Believe in oneself、きっと大丈夫は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは、恒例なんですけれどもオープニングがグダグダで、ゲストさんに申し訳ないなと思ってますけども、さっきも言ったようにね、今コロナの、感染拡大防止のために、外出自粛要請が出ているということで、まあ、全国各地のねスタジオも閉所になってて、まあ、それに従って広島でもね、今スタジオが閉まってるということで、お家から収録するということをやっております。はい、今日のゲストさんは聖子藤岡さん、人生に恋をしようということで、まずは自己紹介の方をお願いします。
はい、
どうぞ。
はい、改めましてこんばんは。
こんばんは。
はい、聖子藤岡こと藤岡弘美と申します。今回はお招きいただきありがとうございました。
はい、ようこそ。
私はですね、今夫の経営する会社のサポートをしつつ2人の息子の子育て中です。でその一方で、心の美容家として内面から美しい女性を目指して心磨きをしています。またそれを発信することで心美人が増えることを目的に心の学びをしております。
はい。
はい、
はい、はい、聖子さんとはね、出会ったのは2年くらい前になると思うんですけども、はい、まあ、夢の種のトークライブという、ね、イベントがあって、そこで初めてお会いしたんですけどもね、はい、うんうん、で、まあ、その頃からねいつか出演をというふうに、思ってはいたんですけれども、なかなかなんかねこうお誘いするチャンスもなく、私もこう、はい、なんかな、自分の中でこう聖子さんとお話しするのがなんか準備ができてなかったとかね、そのような感じだったんですけども、まあ、たまたまね今回たまたまというか今回こうお誘いして、その後にねちょっとこのコロナのね話がちょっと急にいろいろとこうね自粛とかねこうガラリとこう世の中が変わったような感じになってきて、まあこのねこういう状況の中で、まあ聖子さんのね話を聞くっていうのがね何かこうぴったしっていうかね、この自分らしく生きる聖子さんがねこう話をして何か伝えるっていうことがねこの時代にマッチしてるのかなっていう、なんかグッドタイミングなね感じをねしてるんですけれども、
はい、ありがとうございます、
はい、ちょっとねまずね最初にね、はい、お伺いしたいのが、今聖子、はい、藤岡さんって呼んでるんですけれども、
はい、
本名はね藤岡弘美さんと言われるんですけど、
はい、
その聖子藤岡さんとね名乗っているその名前に込めた思いっていうのはね聞かせていただきたいなと。
はい、わかりました。聖子藤岡の聖子というのは、私松田聖子さんが大好きなんですね。
はい、
聖子さんのじゃあモノマネをしたいからその名前をつけた、うん、 というわけではないんですよ。
うん、
聖子さんの、もちろんキャンディーボイスも好きだし、可愛い、ね、見た目も大好きなんですけれども、じゃあ聖子さんに全くなりたいかと言ったら、そういうことで、ではなくて、彼女のね、生き方をね、リスペクトしているんです。
うん、
つまり、聖子藤岡は、私にとってアバターなんですよ。
うん、
アバター、映画ございましたよね。
はい。
ご存知の方もいらっしゃるかな。まあ、簡単に言うと、なりたい自分を、こう、融合させた分身みたいな。
うん、
操り人形みたいな感じなんですよね。
うんうん、
要するに、聖子さん本人になりたいっていうわけではなくて、彼女の生き方、生き様を私と融合させた、
うん。
うん、ま、なんていうのかな。
うん、
なりたい像を、聖子藤岡と名乗って、いろいろ活動させていただいております。
ちょっとね、2つほどね、今のお話で聞きたいんですけども、
はい、
ちょっとまず1つ目なんですけどね、
はい、
そのまず聖子さんの生き方のどのようなあたりをリスペクトされてるんですかね。うん、
はい、ですね、聖子さんは結婚されて子供いらっしゃいますよね。
はい、さやかさんですよね。
そうですね、うん、つまり私たちと同じ、妻であり母であり、で一人の女性なんですけれども、うん、1990年代に男女雇用均等法っていうのが成立されたんですよね。でその時に聖子さんはなんとさやかさんを置いてね、海外に留学されたんですよ。
あ、そうでしたね。う
ん、でね、均等法が成立されたにもかかわらず、やっぱりそれまでの古い価値観があって、ものすごく世間からバッシングされてですね、
うん、
女性は家でいて家を守るものみたいな、そういうのにこう、ね、その姿じゃない、うん、格好をみんながこう後ろ指さしたりとか、いろんなこう、うん、あることないこと言われてしまったけれども、でもやっぱりそれでも私は歌が好きだからっていう、うん、その自分の心に素直に生きてたあの姿がものすごくかっこよかったんです。
うん、聖子さんが自分の軸をしっかり持って、
はい、
自分を大切にして自分の信念を貫くという生き方に憧れてたということですかね。
そうです、そうです、うん、私も同じように母になった時に、
うん、
どうしてもこう自分のことを優先できなくなってしまったんですよね、子供たちにしたりとか、
うん、そうですよね、お母さんとしてはね、
なりますよね、
多分子供最優先みたいになっちゃいますよね。うん、
だからその時に、うん、自分の好きなことをやもうしていかないと、要するにバランスを取れない状態だと、ものすごく苦しかったんですよね。
うん、
でやっぱり人それぞれその好みとか趣味ってあると思うんですけど、私はとてもお洋服が好きでおしゃれをしたかったんですが、うん、母親はおしゃれなんかしなくていいみたいなことを言われて、すごく傷ついて、
もう、あ、言われたんですか、そうやって。
言われたんですよ、そう、はっきりと。子供のことだけしてればいいみたいな、
うん、
もうこうがすごく私にとっては、あ、お母さんとして妻としてその周りの求める自分をこうずっと言ったんですよね。うんうん、でそこにすごく違和感を感じて、私の人生って何なんだろうみたいな、なんかその周りで言う人たちを傷つけたくはないし、嫌われたくないし、
うん、
ね、こうそこに狭い枠の中で生きてたんですね。うん、
ちょっとあれですね、他人の目を気にしちゃったっていう感じなんですね。
そうですね、
うん、
もう本当そういう状態で生きてて苦しかった時に、うん、 聖子さんのその生き方をね、ああ、そうそうそう。なんで聖子さんが出てきたっていうと、うん、もともと私小学校のデビュー当時から大好きだったんですけれども、一度社会に出て自分が働いて妻となって子供ができて母親になった時に少し離れたんですよ、う
ん、何から、ああ、はいはいはい、
少しだけ離れた時期があったんですね、
うんうん、
でただ自分がおしゃれもできない、何にもこう楽しみもないっていう時に、たまたま聖子さんのね、ディナーショーのポスターを見つけたんですよね、
うん、
もうそれも出会いだったんですけど、タメ元でね、もうほんとこう偶然連絡したら、うん、一だけね、
運命ですね、
たんですよ、うん、そこで、うん、見た聖子さん、もう本当全然違う、コンサートでもないこの間近で見た聖子さんの、うん、あの輝きが、
うん、
本当すごくて、神様でした、
うん、そう、じゃあ運命的な、その運命的なそのポスターとの出会いだったんですね、再会と言っていいのかもしれないですけどね、
はい、聖子さんと、うん、本当間近で出会わせていただいて、うん、そこで何を感じたかって言ったら、もう歌も演出も全て素敵だったけれども、うん、私ね、その時にね、聖子さんからね、ものすごい元気をもらったんですよ。
うん、
パワーをもらった、
うん。
あ、明日から頑張ろうっていう勇気だったり、
うん、
いろんなこう励みだったりもらったんですよね。ねえ、その時に感じたのは、その自分の思いを貫いて、自分を磨いてって、うん、で、歌を磨いて、うん、で、外見もあれだけ、やっぱ美を保つってすごく難しいと思うんですよ、うん、女性。どうしても新陳代謝が落ちて。
そうなんですね。
お肉もね、いらんとかつきがちだから、うん、あれをもうずっと待機維持されてるのもすごく大変なことだった。し、うん、そのこう磨いてそれを自分もこう満たしつつ、それをこう人にも与える、
うん、
つまり自分も満たして余ったそのエネルギーを人にこう分けてあげる、そういう姿がめちゃめちゃ素敵と思ったんですよ、
うんうん、じゃあね、次にね、聞きたかったことがね、
はい、
まあ、聖子さんに憧れた理由よく分かったんで、次はその気になった言葉として、ね、もう一つね、アバター、さっき言われましたよね、そのアバターってなんか分身でしたっけね、分身ですよね、
はい、
その分身としての聖子藤岡っていうのを置く意味というのはどういうところにあるんですかね、藤岡聖子じゃなくて聖子藤岡、あ、藤岡ひろみじゃなくて聖子、はい、藤岡としてアバターを置く意味、
アバターを置く意味は、
うん、
なんていうのかな、聖子さんのそういう生き方を、うん、例えばどうしてもこうまだね、どうしようこういう場面でどうしようとか、なんか人間って人と比べちゃったりとかで、へこったりとかするときとかあるじゃないですか、例えば子育てしてても、隣の近所の子はできて、うちの子はダメだ、私のせいだとか、いろんなときに
ありがちですね、そういうのね。
ありますよね、どうしてもこう、人とこう比べてしまったりするときに、じゃあなりたいその分身の聖子藤岡だったらどうするかな、どういうふ
う
な形で切り抜けていくかなっていうのを、う
ん、
考えるんです。
うん、それは藤岡ひろみじゃなくて、
はい、
聖子藤岡って置くと何か違うんですかね。
ですね、まあ、すごく簡単に言っちゃいますと、
うん、
別にその自分の価値観だったり、
うん、
自分のその本音だったりがものすごくこうブレてた時期だったんですよ、ね、うんうん、要するに、うん、その妻としていなきゃいけない、母親としていなきゃいけない、 ていう、で人から言われたらああダメなんだっていう主義っていう自分がすごくなんか嫌で、あのなんだろう、自己肯定感ものすごく低かったんですよ、
うん、
でその時に私本当はどうしたいんだろう、自分のそのあやふやだった心の状態を満たしてあげるために、うん、とか自分の意見を持ったりとか、これは嫌だって言えるような自分だったりとか、
うん、
そういう人になりたいって思って、うん、それをアバターとして込めました。
自分自身としてはなかなかやっぱ出せなかったっていうことなんですね。そのまあ、ブレがあったり、まあ、迷いなのかちょっと自信のなさとかいうのをこう、はい、分身として何やることでこうそれができるという。
そうですね、その例えばなんかこれ言っちゃうと嫌われちゃうんじゃないかなとか、
うん
うん、で見放されちゃうんじゃないかなってこう恐れってあるじゃないですか、
うん、
だから嫌われないコミュニケーションを取りがちだったんですよね、
うん
うん、でそこをこうちゃんと自分のこれは好き、うん、これはちょっと苦手、うん、でもその、ね、好き嫌いはじゃあはっきり言えばいいってものじゃなくて、うん、やっぱりそこはちゃんと、言い方もあるだろうし、丁寧な伝え方もあるだろうし、うん、それをわがまましし放題に、ね、自分としてこう生き生き生きようっていうことではなくて、自分も大事にするけど、
うん、
相手の気持ちもちゃんと考えて、
うん、
配慮した、
うん、
ができるような、そんな感じですね。
そのね、まあ聖子浮上家っていう風に名乗っていろんなね活動をされてきたんだろうと思うんですけども、あのミスユニバースのねミセスバージョンになられたりとか、その後なんか司会をやられたりとかね、でもうなんかもうあの自分自身がもうこう輝いてるように私にももう見えて、もうだんだんそのねその聖子さんの生き方っていうのが聖子さん、あのひろみさんの中にねこうもう同一化してきた。
はい、
そのでも聖子藤岡って名乗らなくても藤岡ひろみと名乗ってもいいんじゃないかなっていうふうに、ね、ちょっと今思ったんですけども。
ありがとうございます、うん、本当ねこれね春さんに言っていただいて、うん、私もね今回そこに気づくことができたんです。
はあ、
はい、っていうのは、うん、ずっとそういうふうにあの、ね、いろいろ聞かれるたびにこの話をしてきたんですけれども、
うん、
あそう言われれば最近私ちゃんと自分の心に素直に行動できてるな、
うんうん、
なんか嫌な人た嫌なことがあっても嫌だっていうのはできるけど、今まではしてきちゃったけど、
うん、
なくてちゃんと離れる距離を置いたりとか、
うん、
うまくその自分も傷つけず相手も傷つけず、
うん、
行動する、
うん
うん、好き嫌いのその基準がちゃんと持てるようになってるなって、それをまたこう、うんうん、行動することも、
うん、
もうできてきてるなっていうのを、うん、はるさんがね、
うん、
教えてくれたんですよ。
あ、そうなんですか。ああいいこと言ったかな。
ほんまに、
うん
うん、やっぱり言葉でこうやっていただけると、
うん、
すごく腑に落ちます、
うん、はい、僕もインスタフォローさせてもらったりブログも、ね、読ませてもらったりするんだけども、なかなかねこうできないことっていうか、うん、まあ、自分をきちっと出して、でそれでもこう周りを傷つけることなくこの幸せにっていうことで動けるっていうのはなかなかできなくて、それができてるなって思ったりしてたんですよ。で、その、まあね、その、僕が言うのもなんなんですけども、今後ね、藤岡聖子、あ、ごめんなさい、藤岡ひろみとして、次にこう目指すところっていうのはね、どこになるんですかね。
ですね、私、ちょっとこれ、 抽象的な言い方になってしまうんですが、今までね、いろいろこう、歌もちょっと歌わせていただいたりとか、その前に出てこう、セミナーなり、司会なりさせてもらったときに、ちょっと、やっぱりいろいろこう、バッシングじゃないけど、
バッシング、はい。
ね、ちょっと、心が傷、ちょっと痛くなるような言葉もいただいたんですよ。で、なっていうのは、やっぱり人間って、妬み、そねみっていう感情ってあるじゃないですか。
そうまあ、やっかみでしょう、きっとね、そういうのはね。
うん、ただ、それすらも、なんていうのかな、人間として、そういう風になった時に、じゃあ、どういう自分だったら、ね、自分も相手も傷つかないかなって思った時に、私ね、これからね、その、周りの人の幸せを、本当に心から願える自分、心の広い自分であろうって思ったんです。それが今後の目標です。例えば私もやっぱり人のことを見てすごく綺麗な女性ですごく憧れてる、ね、あの身近な方とかどうしても、ああ、いいなーって、なんかずるいなーってちょっと思っちゃったりする時もあるんですよ、やっぱ正直言って。でも、それでも、妬みとかっていう感情ではなくて、よかったね、それできたんだ、頑張ったんだねって、本当一緒に喜んであげられるような、それも心かな。そういう、十分になっていきたいなっていうのを今心がけております、
なかなかねこう自分が十分やっぱ満たされてないと、
はい、
他人の何成功とかねなかなか喜べないですけど、はい、まあでもなんかな自分がこうやりたいことをやれてて、まあ、満足してたらねだんだんそういうのがね自然にできるようにねなってくるんだろうなと思うんですけど、
そうですね、
僕はまだまだかなと思って、結構ねこう羨ましいなとか、
何がですよね、
比べちゃったりとか、
何がそう
とかね、僕の方が先に何か始めたのにとかね思いますけどね。
あるけど、でもやっぱり自分のね心の中にコップがあって、それがカラカラだと、そういう余裕もない人のことをこう落として、相手を落として自分が満たされようっていう風になっちゃいがちなんですけど。
ああ、そうだね。
自分の心のコップが満たされてたら、まずはここが大事なんですよ。自分の心のコップを満たすことが大事で、これがいっぱいになって溢れてた時に初めて、はいどうぞってあげられるじゃないですか。聖子さんみたいにね。自分が満足して、ね、で、じゃああなたにあげますよっていう、そういう状態になっていきたいですよね。
そうだね。まず自分、まあ自分勝手って言ったに思われるかもしれないんだけども、まあ自分をまずね、十分満たすっていうことがね、最初なんだよね。
それはね、でもとっても大事なことだと思います。自分の、私って価値があるじゃんっていう風に、自分って自分のことをいいじゃんって思える気持ちって、なんだろうね、大事だと思います。
はい、ここまでね、ひろみさん、あえてひろみさんって場所もありますけども、聖子藤岡と名乗ってね、いろいろやってこられて、まあ、どういう生き方をされてきたとかいうのをね、ちょっと、お聞きしたんですけれども、ちょっとねここでジングルを挟んでもう一つちょっと聞きたいことがあるので、その話をエンディングにしたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、 とね、もう一個ね聞きたいっていうのはね、あの、まあ、キャッチフレーズみたいな、はい、言葉に人生に恋しようっていつもね、はい、言われてますよね。まあ、ブログにもこう書かれてるし、あのインスタの一番最後にも人生に恋をしようと書かれてますけども、はい、あの人生に恋をしよう、あ、人生に恋しようとはどういう、藤岡さん、ひろみさんはどういうことをこれ言われてるんですかね。
ですね、例えば人は恋をすると、うん、まずなんかいいなって思うじゃないですか。いいなって思った人がいたとして、あ、この人のことを好きだなって思って、まあ、恋をしていきますよね、
うん、
でその方とじゃあお付き合いした時に、やっぱりいいところもあるけど、その反対側の部分もこう見えたりするじゃないですか。ちょっと苦手だなとか、うん、あ、こんなとこがあるんだって。でもそれすらも受け入れて、うん、あ、やっぱこの人好きだなって、うん、まあ、思って恋人になったり結婚して、うん、あの主婦夫婦になったりしていくと思うんですけど、それを自分にするって感じです。
ほうほうほう、うん、あ、自分、あ、そういうことですか。自分も嫌なとこがあるんですね。
そうそうそうです、そうです、うん、例えばだからね、あのすぐ大人になってくると、さっき言いましたように人と比べてここがダメだとか、あの人はすごいとか、うん、自分の劣ってるところにこうフォーカスしがちじゃないですか、うんうん、そうじゃなくて、でも私ってこんなところがあるよねとか、
うん、
ここはちょっとまあ気に入ってるかなっていう、そのいいところを見よう、コンプレックスとかに目を行きがちなんですけど、うん、そこはもう誰でもあることで、コンプレックスすらもう魅力として受け入れて、
うん、
うんうん、これがあるから私なのよみたいな、うん、渡辺直美ちゃんみたいに、うん、ね、ちょっといいあの体のね、うん、形でも、それすらもこれが私なのよっていう魅力的なじゃないですか、うん、あんな感じで自分自身に受け入れる、うん、まあ、恋してあげましょうっていう意味でつけてます、うん、
そうですね、あの、まあ、いろんなものがあの何かな、プラスとマイナスとか陰と陽とかね、そのいろんな言い方があるけども、はい、まあ、光と影とかね、はい、その、まあ、あの影が濃いのは光が強いからなので、まあ、光が弱かったらね、影も 薄くなっちゃうので、まあ、そういうことで、まあ、両方あって自分が一つということなので、まあ、一個だけね、あの影の部分だけ着目するんじゃなくて、両方認めてそれが全て自分だよっていうことで恋をしようと。
そうです、
はい、うん、はい、あの今日はね、いろいろとね、いい話をいっぱいね聞かせてもらったんですけども、あのね、もうちょっとね時間がほとんどないんで、あの今ねこういう外出自粛要請の時間、はい、あの時でね、まあ普段忙しくしている人も時間たっぷりあるんじゃないかなと思うので、まあ今日のね聖子さんのひろみさんの話をあの聞いてね、皆さんもね一回ね自分を見つめる時間をね作ってもらってね、こういろんな面が自分で、それこそ本当に人生に恋をしようということで、あのひろみさんのブログもね後でちょっと紹介しようかなと思うのでね、ブログも読んでもらったりとかしてね、あの参考にしてもらえればなと。はい
はい、
はい、ひろみさん今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました、はいはい、楽しかったです。
はい、それでは皆さん、来週もお耳にかかりましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。